神の約束とその成就ということでずっと話してきたんですが、今日は20回目になります。ただし、一応このシリーズをですね、ここで、締めたいと思います。で、結局旧約聖書というものが、どういうものであったのかというのをね、分かっていただけたというふうに思います。で、各それぞれの旧約聖書におけるキャラクターというのは結局イエス・キリストのある面、イエスのパーソン、あるいはイエスがどのような技をなし、イエス・キリストが私たちに何をしてくださっているか、そういうですね、一つ一つの、まあ、面、側面をね、明かしする役割を持っているわけです。で、その中で、例えば、モーセにはモーセ、アブラハムにはアブラハム、また、モーセにはモーセ、ダビデにはダビデに対する約束なり、契約が与えられ、そしてその契約が最終的に誰にあって、成就したかと言いますと、第2コリント1の19にありますように、すべての約束、すべての約束は、キリストに おいて、ごめんなさい、20ですね、第2コリント1の20、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期する。これが、聖書のですね、全構造であるわけです。ですから私たちが何をこの旧約から学ぶか、何を学びます？ジーザスです。イエス、イエス、イエス・キリストだけをここから読み取る必要がある。で、今日はその総まとめということで、非常にいつもはですね、ちょっとしつこいくらいに書いてあるんですが、今日のは極めて単純です。だって今日のメッセージは、成就した！皆さんは得た！終わり！もう全部我々は得た！これが全てのメッセージです。私たちはキリストにあって全てを得ている、持っている民なんです。クリスチャンがね、私は弱いです、私はとてもではありませんが、これは偽の謙遜です。私たちは得た、得た、ある、ある、ある、これが私たちの証なんです。問題はこれを自分の経験にする鍵っていうのはどこにあるか。信仰だ。私がもがいて何かをこれから獲得するんではないということですね。さあそこで、全聖書のですね、復習をしたいと思うんですけども、まず約束と契約の関係ということをまとめたいと思います。約束と契約というのは、もともと神が、私たちに、成しておられることというのは、善悪の木、善悪の木に、これはパワーポイントがあったかな、善悪の木を食べて、命の木からですね、落ちてしまった、クリスチャンを、もともとの命の木に回復するというのが聖書なんですよ。ね、私たちをなんかその立派な社会人にして、で、ね、立派なキリスト教徒として生かし出すんではない。マナーが良くて品行方正で、違うじゃん。私たちはどこで生きるのか、命を生きることが、鍵であるということですね。で、この図はもう何度か、ご覧いただいていると思います。で、私たちが、先祖ですね、アダムとエヴァ、アダムとエヴァの失敗というのはもちろん神の御心に、従わなかったのももちろんそうですが、不従順の結果何が起きたかというと、この命の木から切り離されてしまったというところが深刻なんです。ここで神は命の木と善悪の木を置きました。ということは神はこちらの木を食べて欲しかった。 もともと神はですね、私たちのうちにご自分が命として生きたい神なんです。ですからその命の木をもしここでアダムとエバが取っていたとするとどうなると思います？聖書は創世記の一章二章からいきなり黙示録の22章いっちゃう。つまりこの間はですね、全部カットされてくる。そして私たちはこの命だけで生きる、命だけの世界へと直接行っちゃったわけね。ところが人類の、まあ、このアダムとエバさんのおかげで、ここがここから落ちて、この命の木のレベルからズドーンとここへ落ちてしまった。これが罪の結果。そしてこの命の木が創世記3の24にありますように、遮断されてしまったんです。でアダムとエバは結局罪を得ました。まあ、別にこの善悪の木がね、毒があったというわけじゃないんですよ。ね、これ善悪の木っていうのは人間が自分勝手に独立して自分勝手に判断して生きるということです。で、これによって私たちの先祖がアダムにあって罪を得た。これが第一の人でした。で、神はいつも、何を神はいつも思い描いているかというと、ここなんですね。この命のレベルに人類を回復したいということが神の御心なんです。ですから神はこの時間と空間を超えてますからね。今私たちこのパワーポイントのスライドをですね、こっちからこっちまで一挙にスッとこう見てるわけです。神は私たちの人生もこういうふうに見てるんですよ。皆さんがある時に生まれた。ね。ある時に小学校になって、ある時高校、高校。で、ある時にこうなった。全部皆さんの人生のプロセスを見てくださっている。だから我々はこれから何が起きるのかなんてことを一切心配しなくていいんです。もう神はもう終わったって言ってんだから。で、皆さんは完成されていると言ってるんですから。皆さんは清いと言ってる。皆さんは勝利者であると言っている。神がもう見てるんだから。もう見ちゃってるんだから。安心です。神の見立ては間違えない。で、この全命の木から遮断され、この道を、一生懸命ですね、神に頼らず、えちらおちらと歩む。これが人間の歴史を作ったわけです。で、神はある時に、ここでですね、アブラハムを選んだわけです。なぜアブラハムを選んだかわかりません。だから神の主権です。そしてここで選んだ時に、すでにアブラハムには何を与えたかというと、約束を与えてくださった。約束をくださった。約束は何、誰に向けての約束でした？あなた方の子孫たちにではなく、あなた方の子孫です。子孫というのは単数形である。つまりその単数形の子孫というのは、ここにおられたお方イエスご自身を表している。だから神はアブラハムに約束を与えた段階で、もう神の御心はここへ飛んでるんですよ。ここへ一挙にここへパーンと飛んでしまっている。そしてアブラハム自身もですね、その神の約束の成就をですね、見ていたんです。ヘブル書を見てください。ヘブル書もですね、11章を見てほしいんですね。アブラハムの信仰ですが、11章のですね、9節を見てください。信仰によって彼は約束された地に、他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をした。約束を共に、約束をね。そして彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設、ここよく読んでください、されたのはどなた？神である。都をもう約束し、設計し建設された、 この都はどこにありましたっけ？黙示録です。黙示録の22章、黙示録の22章、まあ、その前21章見ましょうかね。21章、22節、まあ、前回この大きさ、立方体であって、そして1万2千スタリオンの大きさであるということを言いました。立方体というのは完成された図形である。で、22に、私はこの都の中に神殿を見なかった。なぜ？それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。もうご自身がそこに臨在するんだから、あえて神殿なんてのはいらない。そして都は、照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。この都はもう神の臨在だけで輝いている。だから他の物理的な光とかそういうものは一切いらないと言っているんです。アブラハムはこれを見たって言ってるんですよ。わかります？アブラハムは紀元前、ね、2000年ぐらいの人ですよ。アブラハムはこの段階で約束を与えられた時に約束によって生き、そしてもうここを見てたんです。ここ新エルサレム、この神の都をアブラハムはポーンと見てたんですよ。すごいと思いません？アブラハムが都の設計のね、神が設計し完成された都を待ち望んでいた、見てたんです。もうここからここへすっ飛んだんですよ。我々も同じ、我々もね、今ここにいますよ。あるいはパーセンテージで言ったらどのくらいかね、こっちで生きるとかこっちで生きるかパーセンテージで、まあ初めはかなりこちらの善悪路線で生きるわけですよ。で、一日のうちの今ちょこっとこっち行くかなとちょこっとまた戻ってきて、で、だんだんその比率がこちらでね、命の木で生きる比率がだんだんシーソーがこうなるように傾きが変わってくるわけでしょ。まあ、フィフティフィフティかね、6、4かどのくらいかわかりませんけどとにかくこちらの道とこちらの道を我々はミックスしてるわけです。で、まあ、この中でね、いろんなことが起きてきますけども、アブラハムと同じです。私たちはもうここを見てなきゃダメです。新エルサレム、前回も言いました、もう完成されたその都を見てるとき、目の前のことっていうのは勝利飲み込まれていく、飲み込まれて神の知恵でもってそれは克服されていく。サタンの罠、いろんなトリック、全部そういうものから勝利をすることができる。これが我々の生き方の鍵ね、鍵になります。そしてこのアブラハムに約束が与えられた、あなたの子孫を与える。子孫っていうのはこの十字架にかかってくださった、キリストであると。このキリストを結局私たちに与えるというのがアブラハムに対する契約、約束なんです。そしてアブラハムを神は召した後、あら、みんな電池が切れちゃったアブラハムを召した後ですね、このアブラハムの後、430年経っていわゆる立法が入ったわけですよね。で、神は、約束をはじめにくださり、それをですね、契約としてですね、実体化した。つまり、私たちもそうね、口約束だけだったら、なんか大丈夫かなってこうなっちゃうわけですよ。本当は、神は約束は約束でもう十分なんですよ。なぜ？神のご人格は約束に対して決して矛盾しません。だから、それで絶対 OK なんです。ところが、私たちの側が、ダメ。私たちが真実でないから、私たちのために、ご自分を契約の中に、ある意味で、束縛してくださった。その中に拘束してくださった。これが、約束と契約の関係です。まあ、一筆入れてくださいねというやつです。神はそれを一筆入れてくれた。で、その後に律法が与えられる。で、これはガラテヤ3の17にありますように、ガラテヤ3の17にありますように、 先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがない。ない。むしろ、この律法は19節、付け加えられたものである。付け加えられたものである。ですから、この律法というのは、最終的にどういう役割を果たすかと言いますと、結局この善悪の路線の中で律法は与えられている。で、この律法というのは、なぜダメだったかと言いますと、ずっと復習をしてますけどね、21節。律法が命を与えることができるものであったら、義は確かに律法によるものだった。しかし、律法が命を与えないからダメだ。って言ってるんです。律法は命を与えない。だから結局律法によってはこの命のこのレベルにまでですね、戻ることができないということです。だから律法というのは私たちを救い得ない、まして私の肉の弱さによってと、ローマの8章にも書いてあります。ですから律法は結局私の無力ね、罪、違反をつけ、示すために付け加えられたものだ。で、これによって私たちをキリストへ導く養育係であったんだ。これが律法の役割でした。そして律法は、まあ、もちろんこれ取り消すことはできません。神のホーリネスを表現してますから。で、私たちはその律法を守ることはできない。しかし、キリストが律法を守り、新約と旧約の、まあ、契約のですね、法的構造の違いはじゃあ何かと言いますと、旧約というのは神の要求を私たちが満たせば神は祝福する。つまり、双方向の契約関係なのね。この総務関係と言います。give and take です。ですから我々がその条件満たさなければ得られないんです。だから私たちは自分の条件満たそうとして一生懸命やるんだけど無理と。だから私たちは落ちたまんま。これが旧約の契約構造です。しかし新約はというとどうなりました？新約は一方の当事者、子。ね、一方の当事者、人間、オツ。で、こうはオツに対して、オツはこうに対して、互いに何かを果たし合う。これが総務契約。しかし、この新約は、こうたる神が、ご自分が人となって、オツの側を引き受けてくれたんです。エメン？ハレルヤ。オツの側を神は引き受けた。コウとオツを両方ともイエス・キリストにあって引き受けてくださった。だからイエスは神であり人でなかったらダメなんです。単なる人で立派な人だったらダメなんです。彼は完全なパーフェクトな人でありパーフェクトな神である。そしてその両当事者の側として彼は全てを成就した。この契約関係はですからもう全部の条件が満たされた。だからキリストにあって全てはアーメンとされた。黙示録ではキリストは何て呼ばれてましたっけ？神のアーメンであると呼ばれている。そして私たちはというと、じゃあこのキリストというお方の中に置かれた、甲の側と乙の側を両方引き受けたお方の中に私たちは置かれたんです。信じます？感じます？感じない？信じます？エメン。オッケーです。ハレルヤ。感じるまで待ってったらもうずっとダメですよ。感じるんじゃなくて、信じる。エメン。簡単です。今選べばいい。信じます。エメン。このコウとオツの側の両面を引き受けて全てを満たしたお方の中に置かれたんです。なら私たちは自動的にその契約を満たした。これが新約です。 なんと都合がいいんでしょうか。こんな都合のいい話があります？世の中危ないですよ、こういうのは。こういう都合のいい話はね、まず眉、ね、眉唾だと思ってください。危ない。どっかに落とし穴があるんじゃないですか。ね、だから世の中もそう、なんて言います？な、信じたくらいで救われるなら世話ねえと、俺はこれほどやってんだっていうのが人間でしょ。クリスチャンもね、クリスチャンになるとそれやりますからね。私はもうね、開拓伝道から何十年ってやっちゃうわけ。頑張って奉仕して頑張って、だからそれは契約から外れちゃってる証拠ですよ。私たちはこの中にいたらどういう歩みをしてるわけ。休みです。ほくほくほくと。いろいろありますよ。いろいろあるけども、そこで勝利だ。必ずこの主の中にとどまり、その主の油塗りに服していれば知恵が与えられ、必ずあらゆる面で勝利を得ます。鍵はキリストのうちにとどまれ、その中で休め。これがクリスチャン生活のすべてです。ですからこの新約の性質というのはギブアンドギブ。だからヨハネの福音書を見てください。なんて書いてあります？ヨハネの福音書の一章。ね、ヨハネの福音書の一章。いいですか？こう書いてあります。14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これは幕屋を張った。ね、幕屋を張ったというのが原文です。幕屋を張る。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちていた。そして16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。たたエメン。すでに受けた。皆さんね、祝福求めてあちこちさまよう必要ないのよ。先生、安心して祝福して祝福して。あなたは祝福されている、持っている、書いてあるでしょ。多くのクリスチャンがクリスチャンになってさまよう理由っていうのは何かわかります？一言で言って、信じないからです。でもこれ言うと怒るよ。怒りますよ、頑張ってる人は。ね、放蕩息子の兄貴と同じ。私はあなたのためにこんなにやってやってんのに、あいつのために僕には何もくれないんですか。お父さんはなんていうか、ね、私のものはもうあなたのものだ。なんであなた使わないの？なんで私にねだらないの？あなた自分で勝手にね、私から離れて頑張ったんでしょ。これがクリスチャンです。私たちは放蕩息子としてただね、最高の子羊でしたっけ、牛でしたっけ、子羊ですよね。ほふって、そして最高のガウンを着せていただいた。こんな都合のいい話あります？これが新約です。条件は信じることです。我々信者は believers ですね。信じるものなんです。そして約束を、この約束、偏無契約としてキリストが全て成就してくださり、 give and give、 与えに与える、恵みの上に恵みを与える、 grace upon grace です。もう次から次へと与えられちゃう。私たちは自分でもがいて、ね、こう獲得型のクリスチャンになるとどうなるかというとですね、与えられたら満足するタイプになるんです。ダメ。与えられたら満足するんではなくて、満足したから与えられるんです。わかります？じゃあ何によって満足するんですか？何もないうちに満足せよ。これ歯食いしばって満足できます？満足しなさい、満足しなさい、満足満足言われれば言われるほど苦しくなってくるね。だって満足してないんだもん。満足してない人に満足しようって言ったってそれは絶対無理ね。じゃあ満足する鍵は何ですか？私たちの中で生きる キリストです。このお方で満足すれば皆さんは実は付録として受ける。これ前回言いました。私たちが求めるものさえ間違わなければ、あとは全部付録です。グレイスアポングレイス。私たちが生きる日の限り、もういいと言っても追ってくるって書いてあるんですよ。私たちが生きる日の限り、恵みと誠は追ってくると書いてあるんです。もう十分だと言っても来るんですよ。迷惑な話だな。だってルカにも書いてあるじゃないですか。与えよ、そうすれば人々は惜しいでゆすり入れして、これでもかこれでもかとくれるって書いてある。迷惑な話ですね。もういいと言ってもくれるって。神は言わんや、皆さんがね、いいと言ってもあげたい神なんです。 Give and give です。これが神のご性質です。なぜ神は余っているからです。こぼれるんです。こぼれる。我々は絞るんです。絞るんです。絞る。絞ってついに干からびてもう出ない。ボロ雑巾のようである。しかし神はそこへご自分の余っている水を注ぎ込むんでしょ。余っているんだからとどめることができないんです。これが神のアバンダンスです。豊かな神である。神は余っている神なんです。これを私たちのうちにもうキリストにあって置いてくださった。我々のすべての望みは内なるキリスト。栄光の望みである。信じます？ねえ、信じる者は幸いである。なぜ？得るであろう、見るであろう、経験するであろう、味わうであろう。この信じるという極めて簡単なところに戻ればいいんです。で、その時にキリストがどういうお方であるかということを知るんでしょ。このお方と一つになってそのお方に触れていただき、そのお方がご自分を塗り込んでくださる。そのキリストが内側に塗り込まれたものが我々を通して生きるときに、これが成果ですよ。私たちがお行儀よく生きるんではなく、塗り込まれた分で、それがだんだんと余ってくる、溢れてくる。これが神の豊かさです。私たちを通してそういう神が豊かな神として流れ出してくださるようになる。だから私はいつも言うけども、聖霊の油注ぎを求めるのおかしいでしょって言ってるの。聖霊様、聖霊様、注ぎ、注ぎを受けるんじゃない、あなた方の内から溢れ流れると言ってるんでしょ。あなた方の内にはもうすでにそのキリストが置かれている、その霊が置かれている。あなた方の内から生ける命の水が川川となって流れ出ると言ってるんですよ。なんでちょうだいください、ください。違う。流すんです。流し出すクリスチャン。これが豊かなクリスチャンです。我々ね、これ持ってね、五章大事にしてね、一人なんかあげないわよ。せっかく注いでもらったんだから、これを大事にってやってると、そこで止まります。そして、だんだん自分のね、経験に頼るようになってしまう。私はあの時あんな素晴らしい経験をした。その経験を頼って生きるようになってしまう。そうすると間違えるんです。経験を求めるんですね。我々は何を求めるんでしたっけ。キリストです。経験ではない。だから目に見えようと感じまいと、私たちが求めるものは内なるリアリティです。霊的なリアリティ。ここさえ間違えなければ、経験は次から次へと備えられるんです。私たちは経験を大事にしてですね、ある時の経験でやりますと、そこに何かを立て上げるんですね。で、それがいわゆる、例えば進学になる。そうでしょ？この経験から、こうで、こういう理論ができる。だからそれをね、否定されるということは、自分の経験を否定されることだから、嫌なんですよ。だから進学論争をやりますと、もう絶対に譲らないんです。絶対に譲らない。なぜ？自分の経験が否定されてしまう。これは例えばオウムだって同じです。
大村ってね経験してるんですからね、狭い部屋の中入れてねビデオどんどんどんどん見せてね、でガンガンガンガンね、あの誰かさんのねあの修行せよ修行せよとかさ、ああいうの聞いてるうちにね献金せよ献金せよ、奉仕せよ奉仕せよ、成果せよ成果せよ、記憶生きよ記憶生きよ、もういいあれやらされてると何か経験しちゃうわけ。経験するとそれが大事になって、ああ間違っていないんだってなっちゃうんですよ。だからこれで一つの何かがね、その中に植え込まれてしまう、その人の中に要塞ができてしまう。これキリストはどっか行ってんのに、その経験だけが先走ってしまう、経験だけを守る、経験だけを求めるようになってしまう。これが一つのトリックです。私たちはその経験だとかそのようなものはどうでもいい。それはどんどんむしろ捨てていかなかったらダメです。捨てた人、流し出しちゃった人、また受けるんですよ。我々中に留めてね、五章大事に留め留め、うんと大事大事、それやってたらそこでストップです。その先へ行くのは簡単、捨てればいいんです。全部自分の何かを捨てるということがクリスチャンの全てです。捨てたら得るんです。私がキリストのエンジョイを深めるときに、このね信仰がいる、じゃあ信仰をね、強くしてもらおう、信じます信じますとかね、あれはあの祠にこもってね、もうずっとね徹夜祈祷やる、断食祈祷やる、じゃあ信仰強まります？強まらないですよね。結構皆さん苦労したでしょ私たちの信仰ってのはそういうものによって強めるんではない。我々の信仰が強められるっていうのは内なるキリストに触れるときです。キリストに触れるときっていうのは十字架の働きが必ずあります。私たちの中で十字架のパワーが働くときに、自分の何かが切られる、自分の何かを手放すとか自分の何かを失うという、ここのところがなかったら得ないんです。復活の領域のものを得ないんです。この時に自分の何かを捨てる時に我々は少なからず葛藤する。十字架自体はですね苦しくないんですよ。むしろ十字架の経験したらもうすぐに直ちに勝利です。その前なんです。自分のメンツだとか自分のプライドだとかね、そういうものをいつまでもこれはこれはっていう主張しているもの、これをやってる限り苦しいです。しかしそこで自分の何かが手放されてスッと切られた時、御霊によってこのメスがスッと入った時、解放されちゃう、勝利です。でその時には敵の罠、敵のトリック、敵のそういったものは一切効力を失う、私たちに手を触れることはできないんです。我々が誠にそういう意味でね、このキリストと共なる歩みをする、あるいは栄光の歩みをする時の鍵は十字架です。どんな形で、その十字架が我々に切り込んでくるか、これ分かりません分かりません分かりませんが、ある時必ずそういう経験をする。その切られた経験が一度あれば、十字架を追うってのは別に怖くないですよね。人から誤解されよう何と言われようが全然怖くない。その時にもしリアリティの中にいたら、自分はもうそれ主の前に確信持って立てますからね。我々は人の目というものから一切解放されます。人の評価から一切解放されます。私たちはメンツを失い、自分の何かを失えば失うほど、キリストにあってアーメンとされる、キリストにあって神が良しとする、神が良しとしたものを誰が無効にすることができようか、これがクリスチャンです。我々がそういう歩みをすれば、私たちの内側に平安が増し加わります。平安が増し加われば、そこに何らかの雰囲気がついてくる、権威が増し加わる。そしてそれが多くの人にキリストへ導く、そういう何らかのインパクトを与えるんですよ。ごく普通のおじさんおばさんなんです。全然パフォーマンスやる必要全然ない。ただふっとそこにいればいいんです。いてふっとお話をする、その時に何かが違うよってものを皆さんは感じさせる存在なんです。このおじさんおばさんちょっと違うわ、おかしいわじゃなくてね、普通の人おかしい、まあおかしい人も結構いるんですけど この人危ない。そうではなくて、普通にない何かがあるよというね、そういうものを皆さんを通して感じさせる、ね、そういう何かが印象が与えられるんです。私が誠にこのキリストだけをエンジョイするとき、また動機において全てがキリストを求めているとき、全部はアーメンです。この聖書がですね、旧約と新約で言っている全内容、極めてシンプルです。神の子キリストが来て、私たちのために死に、三日目に復活した。そして復活して命を与える霊として皆さんのうちに住んでおられる。そして皆さんのうちで花嫁を整える働きをした後、皆さんが傷もシミもシワもその類の一切ない花嫁の準備が整った時、キリストは来られるんです。ご自分の子羊とエルサレ、新エルサレムの結婚を取り行うために皆さんを迎えに来るんです。これが聖書です。今我々はここです。今私の目の前に開かれたこの命の道、そしてまだ残っている善悪の道、両方の道が開かれている。その道のどちらで皆さんは生きるかが日々の選択なんです。そしてこの命の道に生きるためのスタートが十字架である。必ず自分のどこかがある部分が切り取られるという経験、これが必ずあります。その切り取られることを恐れていたらそれから先行けませんよ。我々は一切その扱いを恐れる必要はない。なぜ？その後に必ず、痛みの後に必ず慰めがある。御霊が油をそのね、切られた部分に塗り込んでくださるわけです。こういう経験をすれば我々は十字架を主体求めるようになるわけです。まあ今ね、十字架っていうのがなんかすごく宗教的になりましてね、本当の十字架っていうのはあまり語られてないし、あまり経験もされてないかもしれない。非常に見かけというか、なんかこう人間的に見てね、これが十字架っぽいみたいなことが十字架になってるんです。違います。十字架っていうのは霊的リアリティを私たちのうちに実体化するものです。ですから皆さんはね、一人一人が十字架を経ているかどうかは分かるんです。なぜ？皆さんのうちにある平安と安息と喜びと、皆さんが帯びる権威と栄光と、皆さんが帯びる輝きと喜びによって明かしされちゃうの。皆さんが内側に平安があり、安息があり、満足があり、ね、内側がなんか休んでると、そして内側で喜びがあれば、皆さんのところに十字架が機能している証拠であります。これによって明らかです。その中で皆さんが何かを輝かし出さす。クリスチャン生活って難しい生活ですか？困難な道？できない道なんです。できないということを知ることは解放です。なぜみんながクリスチャンやってます？できると思ってるからです。だからやるんでしょ。いつも言いますけど、髪の毛自分で引っ張って空飛ぼうとする。しかし我々は違う。できないということが分かったら努力はします？しない。この時に自動的にこの十字架のパワーによって御霊が我々のうちでキリストを生かす、私たちを復活のこの命のディメンジョンへと引き上げてくださるんです。誰の技ですか？神の技です。私がもがきます、我々は休むんです。自動的にこの命の領域に生きるようになります。それは今私たちのうちにある霊です。神が私たちのうちに新しい心をくださり、そして私たちの霊を新たにしてくださった。この霊によって生きるということが、すなわち命を生きるということです。魂によって生きるとき苦しいですよ。 いろんなことがね、ああ、こうこうこうってこうなってくる。我々は霊によって生きるときは明確にスパーッと前が見えるんですよ。そこで自分が勝利しているということがわかるんです。面白いですね。霊によって生きる魂にこれでね、混乱する人がいるんですね。私のメッセージ聞いてね、魂と霊のね話が分かった。じゃあどうしたら霊で生きてるのか魂で生きてるのか分かるんですか。霊が切り分けらなきゃいけない、ね、霊を切る、霊と魂を切る切るとか言ってまたそこでもがいちゃうんだ。何かを知ると耳戸島になる。それをねまた自分で行おうとしてしまうんです。違う。あのね、真理はですね、一面皆さんを解放しますよ。ですが一面皆さんに苦労を与えます。例えば初めて霊と魂の切り分けなんていうメッセージを聞く。そうするとね、あ、霊によって生きたい、霊と魂が切り分けられるにはとかやってそこで苦しんじゃうわけじゃないですか。ところがそこである程度もがいてるうちにね、あ、なんだまた自分はクリスチャンやってると。そこでスッと自分の力が抜けていく瞬間があるんですよ。その時に切られたということがわかる。切られたということがわかると我々の霊は直ちに主の前で休みに入るんです。この臨在の中に入った時に霊が直ちに休むようになってくる。で、休んでいる中で我々は地上に体があります。で、体が例えば寝ていても体が休んでいても霊は働いてる。新約の奉仕者として我々の霊は神の御座の前で奉仕をしているんですよ。これが私たちの臨在の経験です。臨在に預かるっていうのはなんかへんてこんなこんな風になるんじゃなくてね、現象があるんじゃなくて我々の霊がいつもそこに留まっているということです。これが分かった時に私たちのある意味でクリスチャンのね歩みはこう一つステップが変わるんです。今までと違う。今まではね、ある時は善悪の道ね、ほんの瞬間命になってまた落ちて、また善悪の道、また命、また落ちてみたいなね、アップダウンアップダウンアップダウンをやるんですよ。だんだんそういうアップダウンがなくなります。なぜ？アップダウンというのはどこの領域の世界ですか？それがまさに魂の経験なんです。ですからクリスチャンがなんかエクスタシーを経験する、御霊の満たしでもってね、そういう経験、感情、いろんなものを求める、これは魂なんです。いろんな聖会へ行ってね、何かそういう現象が起きてくる、魂なんです。魂を煽られると必ずしらけます。だから聖会へ行ってね、なんかこれやればやるほどね、うちへ来るとですね、しらーっとしてしまう。あ、なんであの時にあんなんだったの、うち来るとこんなになっちゃう。これは魂の現象です。もし霊が生かされるならば、内へ来たって内側で何かが燃えているんです。ポッポッポッポッポッ。いつも内側の霊がポッポッポッとこう燃えているわけ。それでその霊がキリストをエンジョイしているんです。だから、聖会行こうが行く前がね、一切関係ない。どこでもエンジョイがある。これがクリスチャンなんですよ。あまりね、霊と魂が切り分けられることにこだわらない方がいいです。それが意識的に分かるにはある程度の時間かかるし、これはある程度のいろんな経験を得ないと分かりません。はじめはとにかくいいんです。イエス様を求める。何かあったらとにかくジーザスと、イエスよと。このイエスの名前だけ握っていれば、それでアーメンです。なぜ？名前と本人は一つであります。名前を呼ぶときに本人がそこにご臨在する。感じる感じない関係ないですよ。皆さんね、いつもね、ご主人の臨在感じてます？感じてますか？あれや。あるとき、どうでもよくっても、ご主人はちゃんといるんです。感じようと感じまいと私と一緒にいる。ご主人は時に鬱陶しくなります。イエスはいつも麗しい。名前を呼べばいいんですよ。 ね、ご主人の名前呼べばちゃんと、おい、なんだよって。なんだよって、とかね、いろいろな返事の仕方あるでしょうけど、イエスはそこにご自分をスッと臨在を持って返事をしてくださる。これが我々クリスチャンの経験です。難しいことあまり覚えるなって。私のホームページ見ていろんなこと読んでね、頭ばっかりでっかくなっちゃった人がこれでまた迷ってる人いっぱいいるみたいなんです。あまりそういうこと勉強しなくていいから、ただジーザスと全ての契約、全ての約束の成就であるイエスの名前を握ればいいんですよ。皆の中には全てがあります。許し、癒し、慰め、励まし、憐れみ、慈しみ、必要の満たし、全部この名前の中にあるんだから、イエスの名前を呼び続ければいいんです。だからコリントの教会に対してパウロは何て言いました？コリントの教会に対して第一コリント一章の二節、こう言ってます。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。いいですか、神の教会へと言ってますね。その後で何て言ってます？すなわち、すなわち、すなわちっていうのは数学で言うとイコールですよ。いいですね、教会へと言ってイコール、私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々、これが神の教会です。なんとか宗教法人、なんとか教団、なんとか連盟、なおは今日人間の組織です。教会の実態は何て書いてあります？イエスキリストの皆を至るところで呼び求めている人々、これが神の教会です。えめ、この実際の中に生きるだけ。あとは理解力とかいろんなものはそれぞれに応じて、それぞれの時にそれぞれの形で与えられるんだから、ある人はパッと分かります、ある人は分かりません、ある人はスッとね、理解できるかもしれない。それはいいの、理解は理解ではなく、このイエスの皆を呼び続ける、皆に頼る、ここが我々クリスチャンの鍵ですよ。この時皆さんがイエスの名を呼べば自動的に霊が生かされるんです。内側の霊が喜ぶんですよ。イエスの名を呼んだら暗くなる人います？小泉さん、小泉さんって呼んでもあまりね、内側ね、何も感じませんけどね。ジーザス、ジーザスと呼んでると内側が甘くなってくるでしょ。内側が甘く満たされ、主の臨在が満ちてくるでしょ。これイエスの名前のパワーです。イエスの皆の中に油がある。皆さんが呼べば呼ぶほど内側から命が溢れるんです。また言いたくなりました。呼べば命の泉湧くイエスの皆を呼べば皆さんの内から命の泉が湧き出すと。ハレルヤ、命の水が川川となって流れてるであろう。ハレルヤ、これが我々クリスチャンの標準です。皆さん、これ難しい、あの レベルと思ったらダメですよ。これが標準です。皆を呼べばいいんです。ジーザスと祈りましょう。ハレルヤおーハレルヤ、ロージーザス、おーハレルヤ、ハレルヤ、ロージーザス、おーハレルヤ、ロージーザス、おージーザス、ジーザス、ジーザス、ハレルヤ、ロージーザス、おージーザス、主を感謝します。私たちはあなたの皆を至るところで呼び求める民であります。これこそ神の教会であります。私たちが皆を呼ばないとき、私たちは自分の中にいるときであります。 皆を呼ぶならば直ちに霊へと戻されるでしょう。この皆にはパワーがあります。この皆を呼ぶとき、私のうちにあなたがご自身の臨在を持って内側を甘く潤してくださることを感謝します。皆を呼べば呼ぶほどあなたが油を縫い込んでくださることを感謝いたします。内側が生かされることを感謝いたします。霊が喜ぶことを感謝いたします。私の霊はすでにキリストと直結一つであります。私の口をもって霊を活用するとき、あなたの命が私たちのうちで喜んでくださることを感謝いたします。主よ、神はすでに約束を与え、そして私たちに契約としてくださり、なおご自分がキリストとしてコウとオツの両サイドを、両方の側を引き受けてくださったことを感謝します。第一の人アダムは失敗しました。しかし第二の人キリストはそれを成就してくださったことを感謝します。私たちはキリストアダムにあって生まれたゆえに罪人でありました。これは私の技によりません。生まれによって自動的に罪人であります。しかし最後のアダムとしてそのアダム系列をイエスは終わらせ、そして復活の第二のアダムとして命の領域へと入ってくださったことを感謝します。私はすでに神から生まれたものであります。故にこれを誰もキャンセルすることができません。私はもうすでにキリストの種族であります。アダム種族からキリスト種族へと乗り換えられたことを感謝いたします。そしてアダムが犯した罪を受け継いだように、キリストが成し遂げてくださった義の行為を受け継ぐものとされたことを感謝します。これは私の技ではありません。キリストが成したゆえであります。罪は一人の人によって全人類に入り死が入ったと書いてある通り、神の義もキリストにあって得られたことを感謝いたします。そしてキリストにあって我々は命を得たことを感謝します。命の領域へと回復されたことを感謝いたします。どうぞこの真理の中を歩むことができますように。もうすでに全ての約束、全ての契約が神のアーメンたるお方にあって成就しています。その神のアーメンを得るならば、あなた方は全てを得たことになると感謝します。書いてあります。神の言葉がそうおっしゃっております。私は感じようと感じまいと、人が何と言おうと、書いてあるゆえにアーメンと唱えて神に栄光を期します。これこそ誠の神に対する栄光であります。キリストに対して最高の栄光を期するものであります。私たちは貧しいものではなく、私たちは富んだものであると証しします。アーメンと唱えます。私たちはすでに許されたものであると、私たちはすでに聖とされたものであると、アーメンと唱えてあなたに栄光を期します。私たちはすでに癒されたものであります。私たちはすでに満たされたものであります。アーメンと唱えて神に栄光を期します。キリストの御業を感謝いたします。十字架を恐れることはないように、まことに霊と魂が切り分けられるとき、それは解放であり勝利であり、それはキリストの栄光を見ることであります。あなた方のうちの平安が増し加わり、あなた方の神の臨在が深くなり、そして何らかの権威を帯び、そしてそこに臨在がとどまるとき、人々はそれに打たれるでしょう。まことに神に触れたという、そういう 印象を与えることができるでしょう。福音を歩むとき、福音の道を歩むとき、人々を納得させようとか人々に分かってもらおうではなく、人々のうちに植え替わきを起こさせるように、この神に対する渇きを覚えさせるように、そのためにあなた方が潤い満たされ溢れているものであるように、あなた方はすでにキリストにあってあらゆる恵みを受け、さらに恵みの上に恵みを与えられていることを信じるように、あなた方は豊かなものである、あなた方は富んでいるものである、あなた方は溢れるものとなるように、あなた方のうちから命の水が川川となって流れ出るであろう、川川となって流れ出るであろう。ハレルヤ。内側の水源を解放するように、そのためには魂における傷が必要である、そこから霊が流れ出るであろう。魂の傷を恐れることがないように、むしろそれは甘い経験であると知るように、誠に神の慰めを知る時であると知るように、痛みを感じる時こそ神の慰めを受けるものであると知るように、それに触れるならばあなた方は何だ、十字架を恐れることはないであろう。十字架には許しがあり、癒しがあり、慰めがあり、励ましがあり、神のパワーがあり、敵に対する保護があり、必要の満たしがあり、栄光があり、満足があり、潤いがあり、すべてのすべてがあることを知るように。外も婦人が私は私の十字架に口づけすると死体求めたように、これを求めるように、自らを救おうとすることなく主に委ねるとき、あなた方は勝利を得るであろう。あなた方はあらゆる領域にあって神の子として証しするものとして立てられるであろう。この時人々が植え替わきを覚え、キリストを求めるようになるでしょう。この植え替わきを否定することはできないゆえに、植え替わきを覚えさせるならば勝利である。そのために満たされるように、まず私たちが十分に潤うように、十分に満足するように、満たされたものとして立てられるように、満足したクリスチャンとなるように、こぼれるクリスチャンとなるように。ハレルヤ。すでに私たちは得たことを告白します。うちにいるキリストが私たちの栄光の望みであります。このキリストから目を離さないように、イエスの御名を絶えず口に唱えるように、手を挙げてください。おお、今主の霊に預かるように、おお天の、おお、そのグレイスアポングレイス、恵みの目に恵みを受けるように、おお、霊を開き、おお、内側に主を招くように、キリストご自身を招くように、おお、ハレルヤ。無題化でご自分をくださるお方に開くように、おお、レシーブレシーブレシーブレシーブレシーブ、おまんまなやまさらしたらばなるほど、レシーブレシーブレシーブ、おお、あなた方は豊かなものである、あなた方は祝福され、あなた方は富んだものである、あなた方は喜びに満ち、慰めに満ち、あなた方は励ましに満ち、おお、ありとあらゆる面において富んだものとされていることを信じるように、おお、レシーブ、受けよ受けよ受けよ、おお、ただ受けよ信じ、おお、ただ受けよ自らの技をやめ、ただ受けよ、レシーブレシーブレシーブレシーブ、おお、あらゆる知恵力 必要の満たし、キリストにあって得られることを知るように、まずキリストを第一とするように、そうすれば全ては添えて与えられ、あなたとはますます富んだものとされるであろう。あなたとは豊かなものとされ、そして神の栄光を証するものとして立てられるであろう。ハレルヤ。そして休む安息の歩みをするように、あなた方はますます満たされ富んだものとなるであろう。救いは私たちの神と御座にいます子羊とにある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神になるように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、イエー、ハレルヤ、プレイプレイ、ハレルヤ、プレイ、ハレルヤ、エイメン。 ハレルヤ、ハレルヤ。